はい。ということで、今日はノーションジャパンの西さんに来てもらいました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。西さん、僕のポッドキャストも結構聞いてくれてますよね。
聞いてますね。もう、特に週末とか散歩しながら聞いてるんですけど、なんか 10X 系の人たちのポッドキャストをひたすら聞いている。
10X 系、リッチャとか。
あ、フリーアジェンダー、ゼロトピー、ディスティンクトミー、やいやいラジオ、全部聞いてる。
僕の証券に囲い込まれてますね。
そうです。
ありがとうございます。ちょっと初めからというか、西さんってどういうキャリアで今、ノーションにたどり着いたのか、お聞かせいただいてもいいですか。
はい、ここはですね、一言で言うと、B2B、IT、まあ、SaaS インターネット系の B2B の営業マネージャーっていうのがなんですね。もうずっと営業、マーケティング、カスタマーサクセス周りの営業をしています。で、これまでは、まあ、新卒でシスコシステムズに入って、シスコで約10年、リンクトインで約7年、で、最後、WeWork で、去年ですね、約1年。ずっと B2B の営業をしてたっていうのがキャリアですね。
なるほど。シスコの時はどういうものを売ってたんですか？
シスコは、コア製品っていうのはルーターとスイッチって言って、ネットワークのインフラなんですけども、その上に当時いくつかアドバンストテクノロジーといって、データセンター、Wi-Fi、コラボレーションっていうのをルータースイッチの上に乗せて動かすソフトウェアとしていろいろやってたんですけども、僕はコラボレーション分野が結構得意分野で、テレプレゼンスっていうでっかいテレビ会議システムですね。この場にいるような。あれとか、当時 WebX を買収したので、WebX とか、あとなんかチャットツールみたいなもの、シスコ、今もあるのかな？作ってる。そういうのをコラボレーションスイートとして企業に導入するみたいなのを主にやってましたね。
じゃあ本当にあれですね、G スイートみたいな、G スーツか、G スーツとかと今だともう完全にバチバチ競合するような領域の製品。
そうですね、どちらかというと、もう少し、ズーム系というか、ビデオ会議とか、電話
確
と
か
か、
に、確かに。
とか、その辺、電話機とかもシスコ IP フォンっていうのを数万台とか売ってたんですけ
や
ど。
ばい。でも見たことありますよ。なんかでっかいモニターにシスコって書いてあって、もうガチャってなんかくっついてて、で、ポチッとした電話会議始まる、あれとかっすよね。
そう、あれを、ちょうどああいうテクノロジーがもう何年前だろう、14、5年前やってましたね。
丸紅、僕新卒丸紅だったんですけど、丸紅にもそのモニター、シスコのモニターがあったのが覚えてます。すげえでけえなと思って、これいくらするんですかっつったら、ちょっとお前の年収ぐらいだよって言われて、はあみたいな 記憶があります。
売り出し中、まあ、最初とかね、インフラとか全部合わせると、もうめちゃくちゃ高かったですね。
そうっすよね。なるほど。逆にその今だとズームとか出てきて、それこそ大企業の方もズーム使うようになってるから、シスコはちょっとまた別のプロダクトだったり、戦略を取らなきゃいけなかったりしてるんですかね。
そうですね、もう離れて8年なので、あんまり詳しくないんですけど、多分 WebX とかを中心として、一応Zoom にとは競合してるのかなと、あと、まあ、テレビ会議システム系はあるので、まあ、そこのコンビネーションで、まあ、シスコ、僕、結構好きなんですけど、エンドトゥエンドで製品持ってるから、結局、切れた時に誰の問題なんだみたいな話になるじゃないですか。
なりますね。
エンドトゥエンドで全部シスコですってなってると、まあ、基本的にシスコに解析してもらえれば治るみたいなところがあるので、マルチベンダーでできてると、いや、なんかこっちが悪いんじゃないかみたいな話になりがち。
確かに。
そういうところはすごいいいところだと思います。
ああ、責任を受け切ってるんですね。それはなんか今っぽいというか、SaaS っぽさもありますね。確かになるほど。で、その次が、リンクトイン。
LinkedIn ですね。
リンクトインはなんでリンクトインを選ばれたんですか？
LinkedIn は僕、そのシスコの最後辞めるちょっと前にオランダに留学してて、オランダって LinkedIn めちゃくちゃ流行ってて、もう90何パーセントみたいな、なんかオランダ人、ビジネスの人で LinkedIn いない人いないみたいな。
それはなんか喫茶店のおっちゃんとかも持ってるぐらいの感じですか？
どちらかというとやっぱプロフェッショナル系
な
の
る
人
ほど。
ですね。で、日本に帰ってきたときに、まあ、リンクトインが日本立ち上げますよみたいな話が、リンクトインに流れてきて、 全然知り合いとかも、リンクトインは全然とか知り合いとかもいなかったんですけど、
はい、
クリックして、
はい、
最初の営業として入社して。
すごい。いや、1人目だったんですか、そこも。
社員としては5番目で、最初の営業っていう。うん、
やば。本当立ち上げですね。
そうですね。
はい。初め何から手をつけるんですか、そういう時って。
リンクトインの、リンクトインジャパンですか、営業ですか。
そうです。もうリンクトインジャパンで、じゃあ、そのこのプロダクトを日本のそのエンプラに勤めてる方に広めるぞってなった時って、どういうことをされるんですか。
当時は、やっぱり、なんですか、あんまりマジックはないというか、PR とか、まあ、PR、マーケティング、
うんうん、
あとよくある話はやっぱりパートナーシップですよね、ビジネスデベロップメントの。
うんうん、
当時約10年ぐらい前なんで、こう携帯、モバイルプロバイダーとどう協業するかみ
たいな。ああ、なるほど。
という系の話が多いですよね。
なるほど。KDDI とかドコモとかソフトバンク、どっかと組んで、
うん、
バッと広めるぞみたいな。
みたいなのを、なんか LinkedIn に限らず、いろんな外資ベンダーがこう8年、10年前やってたなっていう記憶が、
はい、確かに、
はい、
確かに当時キャリアものすごい影響力も強かったし、ね、名前も売れてましたもんね、
はい、あのプリインストールパートナーシップみたいな話、
うんうんうんうん、じゃあ西さんはそのエンドユーザーにリンクトインを広めるっていうところをやったの、それともそれをマネタイズする、その、
はい、僕は営業なので、
はい、
にマネタイズの方で、
うんうん、
リンクトインのユーザーを増やそうとしている人たちっていうのは別にいて、
別にいて、
はい、僕は法人に対して、いわゆる今でいうダイレクトリクルーティングみたいな
ことを、うんうん、
リンクトインのメディアを使ってやりましょうという提案をしているっていう。
なるほど。なるほど。その、リンクトインの中の、そのリンクトインジャパンの採用もリンクトインでやってたみたいなのってあるんですか？
そうです。あの、リンクトインは、あの、エージェントは使ってなかったので、
基
本的に全てダイレクトリクルーティングですね。
はいはい、なるほど。その7年いて会社の組織ってどのぐらい大きくなったんですか、ジャパンで。
はい、最初5人で始めて、最後僕が辞めるとき50人ぐらい、
ね。うーん、10倍。7年で10倍。うん、
まあ、あの、もう少し成長、
はい、
したかったなっていうのはありますけども、まあ、結果としてはそういう形ですね。うん、
実際日本だと、まあ、その IT 系の人だと割とも、そのアカウント持ってたりするんですけど、その、そんなにリンクトインに人がいないなっていうのは、まあ、正直思うところがあって、実際のところどうだったんですか？まあ、この立ち合いから7年やってきて。
やっぱりあの、PR 的な要素の重要性はすごく感じていて、
はい、
最初にこう日本で立ち上げたときに、なんか転職サイトの黒船、日本来週みたいなこうメディアが出ちゃって、
はい、
そこでもうみんなが、あ、なんかリンクトインという転職サイトがあると、
うんうん、
なんか転職したいと思われちゃうから嫌だなみたいな、
あ、
そういうこうマインドセットになっちゃったっていうのが、
うんうん、
まあなんかちょっと良くなかったというか。
なるほど。うん、確かにみんな結局 Facebook でやり取りしたりしちゃうようになりましたもんね。日本だと
全然転職サイトではないんですよね。ビジネスのネットワーキングのために、うん、まあ、海外だと当然、まあ、うん、今僕がいるノーションの社員とかもみんなリンクトインのプロフィールありますし、
うんうん、
こうそういうビジネスのプロフィールあった人ともうつながっておくビジネスのプラットフォームっていうイメージなんで、
うんうん、
そこがなんか全然伝わらなかったっていう当時。
なるほど、ね、本質的には SNS ですもんね、
うん、
それがじゃあ日本だとなんだろう、リクナビとかとあの同じかなって思われたのか、
うん、そういうものでかつ名前も公開しないといけないみたいな、
うんうん、
上司に転職しないのバレちゃうじゃんみたいな。
なるほど。
こんな受け取られ方されちゃったんですよね。
なるほど、なるほど。確かにそれは広まらなかった大きい要因としては結構納得できるものありますね、
うん、
確かにそんな感じあったなみたいな、
はい、
僕もリンクトインのプロフィールをちゃんと埋めたのってメルカリに入ってからだったんで、うん、確かにそんなにこうなんですかね、積極的に使うものにはなかなかなってなかったですよね、多くの人の間で。
うんうん、あ、でも、あの、まあ、村上信さんが、僕も一緒にやってましたけども、
はい、
出されて、それをこう、うん、ちょっとずつ、ただ、なんていうんですかね、正しい認識に直そうと頑張ったところですね。うんうん、
なるほど。あの、Yahoo から来られた。
はい、
なるほど。なるほど。で、その次、WeWork。
はい。
渦中のというか、まあ、今でも結構絶好調なんじゃないかって。個人的に実は思ってるんですけど、どうなんでしょうね。
はい、うん、WeWork ではもう本当に直近すぎてなんかあんまり詳細を語れないんですけど。
本当そうですよね。
エキサイティングな1年を、
はい、
1年ちょっといたんですけど、
はい、
過ごしましたね。最初入った時はこういわゆるアダム・ニューマンとかのいろんなことがあるちょっと前に入って、
はい、
なんかもうみんな WeWork にメンバーになりたいみたいな、もうすごいセールスのリードという意味でもみんな WeWork に入りたいみたいな人がたくさんいる中で、
はい、
まあアダム・ニューマンの話とかがあったりとかコロナとかあって、うん、結構いろんなエキサイティングな、
はい、
年ちょっとですかね。
そうですね、もうこれ以上ないですね。これ以上言えることはゼロですね。
いやもうね、すごくね、まあ楽しかったです。
うんうんうん。なるほどな。WeWork。ちなみに WeWork を選んだ理由というか、あるんですか？
WeWork は、WeWork に入ったときに、入ったときにこうコラボレーションスペースみたいなところがあるんですけど、うんうん、コミュニティスペースっていうんですけど、そこのエネルギーがすごかったんですよね。自分自身がこう普通にリンクトインの社員として営業に行ったときに、そこにお客さんがいて、うん、なんかすごいエネルギーだなこれと思って、
うんうんうん、
なんかこのエネルギーをこうどんどん広げることができたら、はい、日本社会もっと元気になるなと、
うんうん、
いうふうなことを感じてるときに、
うん、
リンクトインで WeWork のリクルーターからスカウトメールが来て、
はい、
で話して、うん、まあ、当時 の, その一緒にやる人たちと話して意気投合したっていう感じですね、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。そしてノーションですね。
はい、
はい、ノーションでは今どういうことをされてるんですか？
ノーションはタイトル的にはヘッドオブセールスって仕事になっていて、基本的には営業、カスタマーサクセス、マーケティングを、まあ、立ち上げていくっていう係なんですけど、
うんうんうん、
ご存知の通り今一人なので。
あ、まだ一人。
今一人。
まだ一人だ
った。私一人プラスカスタマーサクセス募集中っていうステータスなので、
はあ、
基本的にこう日本でやるべきこうビジネスオペレーション
うんうん、
は全般的に担当してます。
やばいですね。めちゃくちゃいろんな話来るんじゃないですか、西さんのところに。
うん、まあめちゃくちゃかどうかは別としていろんな話はいただいてますね。
そうですよね、
はい、
ノーションはその日本での盛り上がり方みたいなのはこうどうご覧になってるんですか？
ノーションの本社の人たちですか？
はい、
ノーションはすごくやっぱり日本に期待しているので、
うん、
創業者のアイバンとサイモンとか、
うんうん、
CEO のアクシエたちとはよく話をするんですけど、うん、
はい、
日本のまあ文化とか、
うんうん、
ユーザーさんがどういうふうに使ってるかっていうのはすごい興味を持っていますね。
もともと日本で生まれたプロダクトっていうのが。
そうなんです、そうなんです、
うん、
2016年ぐらいに、まあ、前やってたことが、まあ、失敗しちゃって、
うんうん、
一回こう会社はなんか解散みたいな形にして、はい、もう一回2人でコーディングしようみたいな形になって、
うんうん、
京都に来て、
うん、
作ってたみたいです
ね。なんで京都来たんですかね？
なんか行ったことないとこで行こうみたいな話をしたらしいんですよ。
はいはい。
で、日本お互い行ったことないけど行きたいねみたいな話になって、
うんうん、
で、エアビーを見たら、
はい、
東京とかよりなんか京都の方が広い家が安く借りれるみたいなことが分かって、うんうん、
はい、
じゃあ京都に行こうという結構軽いノリで行ったみたいです、
ね。あ、じゃあエアビーでやってたんだ。
エアビーで、京都のエアビーにいたみたいですよ。
まあ確かにそれだと気にすることがほとんどないですもんね。ビザさえ持って行って、うん、で、まあ、3ヶ月ぐらい滞在して、
うん、
Wi-Fi とかも全部あってみたいな、
はい、
確かにそれはいい、良、うん、かったでしょうね。
いや、そこの印象はやっぱかなり強かったみたいですね。
うんうんうん。ノーションってどういうミッションで作られてるんですか？
ノーションは、
はい、
いろんな、まあ、世の中の人たちが、
うんうん、
自分のないろんな課題感がありますと、
うんうん、
まあ、課題を自分なんかソフトウェアをカスタマイズして解決できるようになったら、うんうん、みんなそういうことできるようになったら、よりこう世の中の問題っていうのは解決できるようになります、ね。
なるほど。
なので、まあ、それが当たり前の世界を実現しますっていうのがノーションのミッション
です。だからめっちゃ広いですよね。ソフトウェアの力で人をエンパワーするみたいな。
そういう意味ですね。
だけどそのソフトウェアを直接扱う必要がないみたいな、そんな感じですよね。
うん、コーディングができない人も、
うん、
ブロックを組み合わせることによって、
うんうん、
自分が使いたいようなソフトウェアを作って、
うんうん、
物事が解決できるみたいなことをイメージしてます。
なるほど。多分これ聞いてくださってる方は Notion 使っている人はほとんどだと、ほとんどというか多分触ったことはあると思うんですけど、 Notion ってこうドキュメントツールだっていうふうに認識するとこう認識を間違うじゃないですか、
うんう
ん、だけどこうなんか表面上はそういうドキュメンテーションツールに思われがちというか、
うんうん、
みたいなの少しありません？
そうですね、
うん、
まあ、なんか なかなか難しい、説明が難しいところもあって、
はいはい、
ノーションってなんだって前、あの山本さんも話されてたと思うんですけど、
うんうん、
ノーションはノーションだみたいなところも
ありますね。むちゃくちゃありますね。ノーションを説明するのは野暮ですね。
うん、まあでも伝えていかないといけないんですけど、
確かに
やっぱり今のところオールインワンワークスペースっていうふうになってますね。
うんうんうん、めっちゃファジーですよね。オールインワンワークスペース。でもこの今の西さんのキャリアの話聞くと、一貫してコミュニケーションやってますよね。
そうですね、なんかネットワークとかコミュニコラボレーションとかコミュニティとかその辺に興味があるんだなっていうのは振り返って思うところです
ね。あ、じゃあそんなに自分で自覚的に選ばれてる感じではなかったんですか？
そうですね、なんかテクノロジーベースでこれってなんか世の中に日本、まあ、特に日本になんかいいインパクトがありそうだなみたいなことをずっと考えてて、結果としてでも興味があるのはその辺でしたっていうような感じ。
なるほどなるほど。なんかノーションの会社の中はどんな感じなんですかっていうのをその聞ける範囲でお聞きしたいんですけど。
まあ今70、80人ぐらいの会社なので。
少な半端な。
春ぐらいまでは、去年の春、
はい、
までは30人ぐらいだったっていうことだったので。
うわ、
僕が入ったのは9月なので、
うん、
結構やっぱこじんまりしてるなって、特に私外資で働いてると、
はい、
企業もう少し大きくなってから日本進出みたいな話が多いので、うんうん、私が入った時点でもやっぱりかなりこじんまりしてる組織だなっていう印象で、オフィスに行ったことがないので、まあ、コロナ禍に
そうですよね。
わかんないんですけど、
はい、
まあ、本当にこじんまりしてるがゆえにかなり密に、うん、あの、うん、仕事してますね。
うんうん、そのノーションだともう結構大きい額の調達もしてるし、なんなら割と多分キャッシュフローもしっかり立ってんのかなっていうふうに見るんですけど、うんうん、やっぱこう会社の人数がそんなに急激に増えてないっていうのは、それは創業者の意向によるところは結構大きかったりするんですか？
そうですね、あのこれはもうアイバンって創業者が言ってたことなんですけど、
はい、
なんかまあ、人を増やせばなんか開発が早くなるっていうものではないみたいなことを。
マジでそう、はい、
僕は営業なんで、はい、僕はなんかそうだよねって僕営業としてはあんまりわからないところが
はい、はい
はい、って言ってるのと、
うん、
っていうとか形で、あの、うん、そんなにこうどんどんどんどん人を増やしていこうっていう感じではないところと、うんうん、あとはこれもあの他のセッションでアイバンが言ってたのは、
はい、
なんか、まあ、黒字、会社としては黒字なので調達したお金は使ってないって言ってたんですよね、うん、
なるほど。
それはなんかいろんな他の観点で言うとどうなんだろうって気は個人的には
まあね、まあね、
そう言ってましたね、はい、
うん、でもなんか多分その従業員とか投資家から見たら、うん、そのまあ、キャッシュフローがもうポジティブで、
うん、
大きな調達もできてバリエーションもしっかりついてるんだから、それ使って従業員雇って売りに行けよって多分外部の人は思うと思うんですけど、
うん、
僕そのまあ、10X っていう会社も経営していて、うん、スタートアップのことはなんとなくよく分かってるみたいな身からすると、なんかこういう自分たちの仕事の大部分を預けるツールって絶対に潰れないっていう保証が欲しいんですよ、
うんうん、
だからアイバンのその発言はめちゃくちゃありがたいというか、うん、私たち全然潰れませんよっていうことを保証してくれてるようなものなので、案になんかそれはすごいありがたいなと思ってて、ドキュメンテーションツールって世の中に無限にあって使ってたものが消えるとかも日常茶飯事なので、
うんうん、
なんかそういう意味ではめちゃくちゃ信頼がおけるなっていうふうに思って、実はノーションを選んだ意思決定の理由の一個にもなってるんですよね、
うんうん、
うちが。
なるほど、
はい、
なんかそれはもうまさしくアイバンが多分言ってたことで、
はい、
コロナになって、
うんうん、
特にエンタープライズの人たちに対して、
うん、
まあ、本当に会社として続いていくんですよっていうことをメッセージングする必要があったから調達したっていうのを調達理由として、う
ん、なるほど、
うん、
でもなんかあれですね、そのわざわざエクイティとかを使わなくても、もしかしたらね、借り入れとかでも大きい調達が、まあ、アメリカのちょっと状況わかんないですけどできたのかもしれないですけど、まあ、ああいうのしっかりポンと出すことで、なんかスタートアップとしてもすごい会社なんだなって思うし、プロダクトもすごいいいなって思うし、その発想もすごいいいなって思うんで、なんか全体がこうポジティブ、あったかい空気を感じるんですよね、ノーションは、
うんうん
うん、こっちを見てくれてるなみたいな、
うんうん、なんかそこは京都からの影響らしいですよ。
そうなんですか？
はい、なんか その京都に住んでるときに、なんか近所の飲食店とか見てると、うんうん、あんまりお客さんいないのに、すごい、まあ、その飲食店さんはいないんだけど、すごいなんか入念に準備したりとか、
うん、
あのなんか準備万端ですみたいなこと、日々やってるのを横で見てて、
はい、
なんか我々もこうありたいみたいなことを思ったみたいです。
武士道ですね。いいですね、なんかでも。でも日本のインスピレーションがそんなに効いてるってのは結構嬉しいですね。
すごい聞いてます。僕も面接するときにインタビューで、うん、その日本に対してどれぐらいこう投資とか関心があるんだみたいな話をすると、うん、でも日本はあのすごく重要だと思ってるという話があって、
うんうん、
実際にインターナショナルの社員って僕が最初だったんですよね、
農社。そうなんですね。すごい。
君はヨーロッパより日本の方が先に採用したので。
うわーすごい、うん、多分 US 初のスタートアップでそんな会社初めてだったりするじゃないですか、下手したら。
大体なんか日本立ち上げるときってヨーロッパはある程度立ち上がってたりすることが、うん、まあ、言語的にも英語でみたいなところもあるので。
ですよね。
多い、あの、全てだとは思わないですけど、僕の経験ではそういうの多いんですけど、
うん、
まあ、ノーションについては日本が最初でしたね。
へえ、直近だとね、あの、Airbnb とか Uber とかも、うん、まあなんか、まあ、ヨーロッパでクローン作られたりとか、中国でクローン作られたりとかして、それと戦うために、そこに先に出ていって、うん、まあ日本はそこからちょろっと寄ったみたいな、そんなレベルの入り方だったし、ほとんどの会社そうだったなと思うんですけど、
うん、
なんか、ノーションはいいっすね。
ノーションはいいです。
ノーションは思想がいいですね、いろんな意味で。うん、思想が良くてそれが伝わってるってケウだと思うんですよね、
うん、
US のスタートアップで、うん、日本人にそれが伝わってるってなかなかないから、うん、めちゃくちゃいいオポチュニティですね。
いやもう本当に楽しくやってますし、あと、うん、まあ、日本にいる営業として、
うんうん、
まあ、営業をこうユーザー の, インあのフィードバックをたくさん
聞
くんですけども、
はい、
それをこうエンジニアに伝えると実際にこう考えて動いてくれるので、
うんうん、
それはあの会社の今までいたような会社の規模が大きくなると難しい点もあるかもしれないですけど、
はい、
でもすごくそこを聞いてくれて実際にこう何ですかね、改善というかインプリしてくれるので、うんうん、すごい営業としてもやりがいを感じますね、
うんうん、多分そのサイズだからそうなってるというか、うん、会社がちっちゃくて距離が近く、まあ、物理的な距離はめっちゃ遠いと思うんですけど、
はい、
あのできてるんでしょうね。それもなんかいいですね、
うん、
あのノーションはオフィスはあるんですか、 US には。
オフィスはあります。
もうリモート
今でも行ってないですね。
うん、あ、やっぱフルリモートで。
はい。基本的にノーションってフェイス2フェイスを重要視しましょうっていうような、あの
そういうカルチャーなんですね。
はい、うんうん、まあ、あのランチもみんなで一緒に食べてたみたいな。
うんうんうん、
まあ、これもまたサイズ感的な時もある話もあるんですけど、
うんうんうん。
それがまあ今コロナがあるので、あのリモートになってるんですけど、
うんうん、
まあ、あの基本的にそういうのが収まり次第、できるだけフェイス2フェイスで、まあ、やりましょうねっていうような。
なるほど。なるほど。その辺はなんかうちも全く同じ発想だったので、うん、なんか日本的なのかな。
うん、なんか行ったことないですけど、スリッパらしいですからね。土足禁止らしいです、オフィス。
そしてあとオフィスの場所って、こう一般的には明かされてないわけですよね。
一般的に明かしてないみたいですね。
そうですよね。投資家が来ないようにって。
そう書いて、
はい、書いてましたね。
はい。
なるほど。
直接アイバンにそうなのって聞いたことないんですけど。
なるほど。ヘッドクォーター側とのコミュニケーションってどういう頻度でやられてるんですか？
基本的には、こっちが、日本がだいたい直接話せるのって、日本の朝の7時から10時ぐらいの間、
うんうんうん、
夕方の3時、6時ぐらいだと思うんですけど、
うん、
なんですけど、なんで話す必要があるときは、そこで話してます。はい、
うん、
それ以外は、ノーションの場合、社内のコミュニケーションは基本的にノーションとスラックの
2つ
ツールで成り立ってますね。
うんうん、
まあ、日本でこういうふうなことしたいよとかいうのは全部ノーション上に書いて、
うん、
そこでまあメンションして、
うんうん、
そこを見てフィードバックをもらってみたいなところでいますね。
うんうん、なるほど。その前ね、初めてお会いさせていただいた時にも少し見せていただいて説明してもらったんですけど、ノーションの会社の中ではノーションはこう使うのがいいんじゃないってい う, こうプラクティスとか思想とかなんかガイドラインとかそういうものはあるんですか？
コミュニケーションプレイブックっていうのは用意されていて、
お、
まあ、だいたい2段階に構成されていて、最初にノーションの会社としてのバリューから
見
て、
うんうん、
コミュニケーションっていうのはバリューはこうですと、
うんうん、
まあ、例えばなんか そうですね、例えば誰かになんか話しかけるときに、うん、話しかける側のタイミングはあんまり関係考えなくていいですよみたいな、それは伝える側が決めればいいからみたいな
こと
というのがあって、その思想に基づいてこういうときはこういうツールを使いましょうっていうのが、うん、まあ、2段階目には書いていると。
あ、じゃあしっかりその具体的なハウまで落とし込まれてるんですね。
そうですね。
その中にはノーションの中でノーションをどう使おうみたいなのも書いてるんですか？
あんまり詳細になんかノーションっていうのはこういうふうに使わないといけないみたいなことは書いてない。
はいはい。
うん、
だけど、まあ、合うんじゃないけど、日々の使い方をみんなが知りながらっていう感じですかね。
そうですね。うん、データベースが大きく、議事録のデータベースと、
はい、
タスクのデータベースと、
うんうん、
ドキュメントのデータベースっていう、
うん、
まあ、日本でこういうことやろうと思いますみたいなこうドキュメントデータベースに言うんですけど、うんうん、その3つのデータベースを主に使って、
はい、
まあ、なんか全ての情報をストックしてそこでやり取りしてるっていう。
でそれは例えば日本のセールスをやってて、まあ、こういうことがしたいっていうドキュメントもあれば、まあ、例えば、ね、UK でこういうことがやりたいっていうのもあれば US でこういうことがやりたい、あるいは開発はこういうことをしようみたいな、まあ、多分ドキュメントっていろんな種類があるじゃないですか、うんうん、それは一つのデータベースに入ってるんですか？
一つのデータベースに入ってますね。
やば、
僕がアップデートしたジャパンプロポーサルとか、あと、はい、の僕のピアみたいな人がアップロードしてるエミアプロポーサルっていうのは、まあ、同じようなところにあって、
はい、
タグで RFC ってリクエストフォーコメントっていうタグとか、
はい、
もう終わったらコンプリートっていうタグになったりするんですけど、うんうん、RFC っていうのはなんかコメントしたい人はいつでもどうぞみたいなステータスなんですね。
なるほど。
なのでまずプラクティスとしては書いてそこにあげて、うん、RFC タグをつけておくとなんか関心がある人がコメントしてくれる、
うんうんうん、
ような使い方してます。
あ、じゃあプロパティでうまく制御したり、でもこう70人80人でドキュメントを書いてると結構その埋もれていきません？
埋もれていくので、そこはどうし必ずコメントが必要な人に対しては、
はい、
メンションしたりとか、
うん、
もしくはスラックのチャンネルとの組み合わせみたいな感じです
か、ね、うんうんうん。あ、でもじゃあ基本的にはそのドキュメントっていうのは一箇所にもう全てがここっていう。
そうですね。
なんかセールス、プロダクト、例えばコーポレートとかなんかいろんなドキュメント混ざっていくんですけど、それも基本的にはプロパティのところで制御して、まあ、フィルターかけたりして探しやすくするって感じなんですか？
そういう形ですね。
そうしようかな。それいいっすね。
うん。やっぱ他の部署がどういうことやってんのかなっていうのを見に行けるっていうのは、
うん、
少なくともそこに行けばあるっていうのは、
うん、
これまでになかった経験ですね。
ま
あ、大体セールスの人はセールスの中で何が起きてるかは知ってるんだけども、
はい、
他の部署で何やってるかとかって、
はい、
まあ、聞かないと分かんないっていう。
なるほど、
うん、
うちだと例えばビズデブみたいなものの中にそのさっきのタスクのデータベースとドキュメントのデータベースと何々とっていうのがあって、いやまたそのプロダクトの、ページの中にあってみたいな、大きいカテゴリーごとにタスクとそのドキュメントと何だかデータベースが、まあ、同じようなものがある状態になってるんですよね。でこれでいいのかなっていうのは今の聞いてちょっと思いましたね。そのプロパティ制御できてる方がいいのかなとか、
結構そこはノーションのユーザーからもどういう構造で作るべきかってやっぱり相談多いんですけど、
はい、
なんかいろんな状況を考えれるので
多分
一つの答えはないんですけど、
うん、ないですね。
ノーションはシングルデータベースですね。
素晴らしい、理想的だな、うん、うちもなんかシングルで、まあ、前のツールを使ってた時はやるようにしてたんですけど、どうしてもそこは検索ので引っ掛けるのがめちゃくちゃ難しかったり、プロパティが全然扱えないっていうので、その時のペインを引き継いでなんかマルチデータベースになっちゃいましたね、うん、だけど確かにノーションだったらそのプロパティ無限につけれたりとかするんで、うん、そういう運用でカバーできる気もしてきて、ちょっと今ノーション触りに行きたくなってます
この辺の議論はなんか今後増えそうですね。どういう構造でデータベース作るべきかっていう、
うんうんうんうん、確かに。ちょっと会社の中でも話してみようと思います。
はい、ぜひ、はい、教えてください。
もちろん、もちろん。決まったらブログに書きますね、そしたら。
ありがとうございます。
そういえば、ノーションってこう日本の中でもいろんなコミュニティ最近立ち上がってません？西さんのリツイートで知るんですけど。
はいはいはい。そうですね。
はい、
元々僕が入社する前から、ノーション東京っていうのがあって、
うん、
結構大きいコミュニティでやっていただいてるんですけど。
はい。
いわゆるこう地方、 なんか地域別のコミュニティでいうと、今仙台、新潟、京都、福岡っていうのが最近できたところで、それ以外でもあの結構ツイッターとかで見てると、本当にいろんな勉強会とかやっていただいてる方がたくさんいますし、あと YouTube とかたくさん YouTube 上げていただいてるっていうのが Notion のコミュニティ状態です、状況ですね。
ノートとかにもすごい書かれてますよね。
そうですね、うん、
結構しっかりエゴ されてません、西さんは。
時間があるときはなんかどういう形で言われてるのかなっていうのは見てたりします、
ね、うんうん、今やっぱこう使い始める人はこう個人で自分のその課題を解決するために使い始めるって方がやっぱりすごい多いんですかね。
そうですね、最初はやはり自分で個人で使い出す
使ってみて
が多くて、まあ、もちろんいろんなあの方たち使っていただいてて、もちろんユーザーのこの職種的な裾野が広いっていう特徴もあるんですけど、
うんうん、
特にやっぱり3職種が非常に多くて、
うん、
エンジニア、プロダクトマネージャー、はい、デザイナー、はい、この3職種の人たちがあの中心っていうイメージですね、う
ん、まあ、間違いなくぶっ刺さってますね、
うん、
やっぱグローバルでもその傾向はあるんですか。
グローバルでも同じ傾向ですね。
なるほど、まあ、でもなんかそうですよね、プロダクトマネージャーとかだと例えばそのものすごいいろんなものを見たりするんですよね。デザインは Figma 見て、うん、GitHub、開発チケットは GitHub 見て、全体のタイムラインはなんか Excel でガントチャートみたいなの作っててとか、なんかすごいいろんなものをこれまで使わなきゃいけなかったのが、基本的にはもう Notion にほとんどの機能は集約されてて、であとはその Figma とか GitHub とも手がつなげるっていう、その作りがものすごいよくできてるんで、これは PM のためのツールなんじゃないかなって思うぐらいすごいよくできてるんで、うん、その傾向はめっちゃわかりますね、
うん
うん、
やっぱりユーザーに聞いてて、まあ、なぜ Notion 使っていただいてるんですかって言って、本当にもう圧倒的に多いのは、うん、情報 あのコミュニケーションツールが多すぎて情報が分散されてて困るっていう、うん、もうここが圧倒的に多いので、
うんうん、
今おっしゃっていただいたように それに日々悩みを感じてらっしゃってる方たちにはやっぱり使いやすいんだろうなと思いますね。
確かに、あの我々大企業とコラボレーションする仕事をそもそもしていて、大企業の方にもノーションを進めてっていうか強引にこっち側のワークフローに寄ってきてもらうんですけど、それまで Excel50 枚とかあの送られてきてたのが、今はもうノーションだけでコミュニケーションできたりするんで、それはなんかね、大きい会社の人にもあの使ってもらえるなっていうのは僕も日々実感してるんで、うん、ぜひいっぱい入れてほしいなって思います
大企業さん本当に使っていただきたくて、僕自身の あのキャリア的にもやっぱ大企業の方に使っていただくっていうのは、うん、あのいろんなあのインパクト面を含めて、
はい、
スタートアップの方と一緒に仕事するのも楽しいですし、まあ、両面なんですけど、
うんうんうん、
大企業さん使っていただくのは非常に楽しいので、で、まあ、本社とかあと他のこうデザイン系の会社さんたちが大企業さんにこう Notion の話をたくさんしてくれて、
うんうん、はい、
結構ユーザーも増えてて、なんか、まあ、うんうん、今個人とスタートアップだけですかみたいな話を聞かれたりするんですけど、うん、例えば NTT コミュニケーションさんとか、
はいはい、
そういう企業さんでもあの全社で使ってますじゃないですけど、そういう大きな会社さんの一部のチームが使ってますとか言ってるのは、うん、もうすでにあるんですね、う
ん、おー、なんか3年ぐらい前のスラックにすごい近いですね。
そうですね、
うん、
僕なんか近く感じますし、
うん、
あとノーション使ってるユーザーさんにあの何他のコミュニケーションツール何ですかって聞くと、
うん、
大体スラックです、ね、
チャットワークって出てこないですか。
チャットワークさんもあの聞きますけど、
はい、
スラックの方がやっぱ圧倒的に多いっていう意味ですね。
なるほどなるほど。だし、まあ、ノーションスラックとのインテグレーションはかなり使いやすく作られてますもんね。
そうですね、うん、まあ、個人的にはもっと寄ってほしいんですけど、
まあ正直まだ5点ぐらいですね
ですよ、ね、ひたすら毎日フィードバックしてるんですけど、ユーザーさんの声って、
うん、通知多すぎだぞとか
そうですよ、ね、
制御したいぞって、
通知のこのレベル感がこう細かすぎるんですよ、
ね、そうそれはね、我々も早く直してほしいし、まあ、API が公開されてんだったら API でこっちがちょっと実装してもいいから、はい、なんとかしたいっていうぐらいのペインにはなってますね、うん、
重々承知しております、
はい、よろしくお願いします、はい、そうですね。じゃあそうそう、最後ぐらいで、まあ、Notion 今後日本だとこうどういう感じで広めていきたいとかありますか。
そうですね、今年はあの本当に日本の元年というか、
うん、
本当に基礎固めをしたい年で、
うんうんうん、
まずはもう日本語化なんですよね。
おお、なるほど、忘れてた 忘れてた。
なんで
全然困ったことないから忘れてた。
まあまあ、エンジニアの人たちはね、正直、あのエンジニア系の人たちは、うん、日本語でも別になくていいよみたいなことをおっしゃる方もいるんですけど、
はいはい、
あの そうじゃない方も大多数いらっしゃる。
エンプラーそうかもしれないですね、
うん。
英語のタイトル書いてあるだけで、うわってなりますもんね。
まあ、そういうところはやっぱり、まあ、あるので、
はい、
とにかく、なんか、ノーションって、あのエクスパッツってそのちょっと外国の方が日本に来てますツールみたいな状況なのを、
うんうんうん、
なんかノーションを日本のツールにするっていうのが今年のゴール。
あー、めちゃくちゃいいミッションだ。
はい、
はい、なるほど。
まあ、それはノーションを知るっていうところもそうですし、使い方っていうのもそうですし、サポートも受けるっていうところを、うんうん、これをなんか今まで外資の経験で見てきた、なんかこれ日本語になってんだけど、うん、ちょっと日本語にしただけじゃんっていう日本語じゃなくて、
はいはい、
この日本のツールとして見てもらえる日本語にするっていうのが、うんうん、で使っていただくっていうのがまずやりたいことですね。
なるほど。でもなんかノーションその点だとめっちゃ一個有利な点があると思ってて、リンクトインとか、まあ、あとなんですかね、わかんない、トレロとか、なんかあれ系のツールってもう UI がアメリカですって感じなんですよね、
うんうん、
あとアトラシアン系は、日本人のこと気にしたことありませんみたいなあのツールの UI してるんですけど、ノーションってこの例えば出てくる絵もそのなんだろう、すごい中性的というか、誰とでも受け取れるし、なんかあったかいしイラストだしみたいな、そういうところはなんか日本人が受け入れやすいテイストになってるなと思うんですよね、
うんうん、
あと今多分この背景も多分ノーションっぽい絵だと思うんですけど、
はい、
あの西さんの多分これ聞いてる人は見えないと思うんですけど、あのバックグラウンドカラーも淡い色つけてるじゃないですか、うんうん、とかがこう誰でもウェルカムだよっていう感じが出てるんで、
うん、
まあ、あとはこう表現だけだなっていう感じはしますよね、言葉の、
うん、そうですね、
うん、
ありがとうございます。そのフィードバックをデザイナーに伝えます。
言っといてください。僕は大好きなんで、
はい、あとはその日本はコミュニティのユーザー、コミュニティの皆さんがたくさんいるので、
はい、
ローカリゼーションにおいてもコミュニティの皆さんの力を借りてたりするんですよね、
うんうんうん、
すごく貴重なフィードバックをやっぱりあのこっちがやっただけじゃなくてユーザーさんから見て、うん、いやこれはこういう表現でしょうみたいなところもフィードバックいただきながら作ってるので、
うんうん、
いいものにしていきたいですね。
いや、いいっすね。じゃあ2021年はノーション元年ということで、めちゃくちゃその裾野を広げていく一歩目ですね、は
い、うん、まあ、もちろんいろんなこう、ね、あのその上に乗せるパートナーシップだったり、
はい、
PR 活動、マーケティング活動ってこういろんなものをもちろん、
うん、
ポテンシャルとしては考えられるんですけども、
うんうん、
真ん中、ど真ん中は日本語化っていうところと、
うんうん、
でグローバルレベルでは API が出てくるので、
うんうんうんうん、
まあ、出てくるとまたいろいろとこう発展しそうだなってすごい楽しみですね、個人として。
確かに、あの Shopify がね、サードパーティーアプリがめちゃくちゃ出て伸びたのと同じように、Notion もその真ん中に入れるツールだから、うん、なんか楽しみですよね。
うん、
いや、いいな、なんかいいな。
楽しんでますし、あと本当このゼロトピーを聞いてる、はい、あのすごい日本のスタートアップの方たちから毎日勉強してるので。
そうなんですね。
うん、山本さんのポッドキャストを聞いて勉強します。
いやいや、まあでも本当一人社長みたいな状態ですもんね。
そうですね、まあ、ファイナンスとかアカウンティングとかあんまり関わら
なくていい、
うん、ロープマーケットっていう面から見ると、
うん、
も
う
本当にスタートアップなので、まあノーション自体が本社でもスタートアップですけど、
はい、
まあ、さらに日本では一人でスタートアップなので、
うん、
取るべき戦略とかもすごくこう、うん、日本のスタートアップと皆さんと同じような戦略を取るところは多いと思うので、うん、
確かに。
こうポッドキャストで聞きながらとか、ツイッター、リンクインで勉強しながらやってるって感じです、
ね。なるほど。まあ、Go to Market だけじゃなくて、プロダクトマーケットフィットの一部もやってるような状態ですもんね、今だと。
そうですね。あの、うん、やっぱり一番あの、ちょっと前話しましたけど、プロダクトレッドグロースみたいなする会社で、
うん、
営業の役割ってなんだって結構、
うん、
なんか悩むとかよく考えるところがあって。
はい。
とにかくプロダクトやってる人よりお客さんとたくさん話して、フィードバックをまとめようという、そのセンシングの役割っていうところは、誰にも負けないようにしようって、すごく。
なるほど。それこそね、小中大会社のスタートアップとかいて、うん、で、あとはその使い方みたいな縦軸と横軸あって、こういうところに レッドゾーンがあるぞみたいなのを整理して渡してあげたら、きっとノーションのプロダクトチームは喜びそうですよね。
うん、そういうの参考になります。ありがとうございます。
やべ適当に言っちゃったけど。
いやいやいや。
はい、
うん、そこはすごい営業としてなんか、うん、考えているところですね。
なるほど。
やっぱり自分自身は営業職だし、営業が好きなので、うん、まあ、そういう素晴らしいプロダクトのいるあるプロダクトチームに対してどういう価値を、まあ、もちろんユーザーさんもそうですし、社内のプロダクトチームに対しての自分の価値っていうのを考えながらやってるって感じですね。
なるほど。
まあ、すげえ真面目な話になっちゃったんですけど。
いや、いい。でも、まあ、なんか西さんがノーション好きなんだなって、超伝わりますね、これ。
ノーションはすごく好きですし、
はい、
やりがいを感じてますね。
僕も体が2個あったらノーション働いてみたいですもん。
本当ですか。
うん、
じゃあ今度副業でお願いします。
禁止されてるんでできないです、ね。まあそもそもやらないですけど。なるほど。はい、じゃあそんなところかな。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はノーションジャパンの西さんに来てもらいました。ありがとうございました。